TBS Podcast。5月5日水曜日、子供の日、時刻は夜8時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。そして、
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です。ここからは世界が聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
はい、早速いきましょう。今夜の特集はこちら。聞いてる人も喋っている側も得をするウィンウィン企画ヒップホップと生演奏の歴史を知れば MTV アンプラグドライムスターがもっと楽しくなる特集。
イエーイ。さあ、聞こえてまいりましたけれども、先週の水曜日、ライムスターさんが今年の2月に行ったアコースティックライブ企画 MTV アンプラグドライムスターがソフトとして発売されました。おめでとうございます。そして今夜はですね、その発売を記念してお送りする特別企画となっております。聞けば MTV アンプラグドライムスターへの理解が深まり、リスナーも嬉しい。そして MTV アンプラグドライムスターを聞く人見る人が増えれば、ライムスターもまた嬉しいということで、ウィンウィンな放送となっております。
アジャースということでね、早速ですが、今夜のゲストをご紹介させていただきましょう。まずはラップグループライムスターから、マミーディーさんです。マミーディーさん、
アジャース、
アジャース、アジャース、ねえ、ありがとうございます。
流行ってんの今、
ね、流行ってる。いや、この非常に下品な挨拶で嫌だなっていうことで、あんまりね、うん、ありがとうございます。先ほどジンさんもね出ていただいて、ジン君なかなか今日は喋り良かったですよ。うん、
いや、なんかね、俺ちょっと思ったんだけど、うん、ジンはね DJ のことを喋ってる時は、うん、うざくない。
確かに、確かに、すごい、そうだね。本当だね、本当だね。なんかすごい理路整然としてたし、いいこと言うし、本当だね。
ね、なんかね、変な妙な狙いとかなくて、
う
ん、
すご
いよかった、
ね、妙な狙いね、はい。ということで、この時間はマミーDさんお話を伺います。 D さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、は
い、お願いします。
そしてもう一方です。 MTV アンプラグドライムスターではバンドマスターを務めたこの方、竹内和武さんです。
あ、こんばんは。
はい、和武さん、はい、どうも、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ライムスターの説明はね、ヒップホップグループライムスター結成30周年、はい、ライムスター歌丸、マミーディー、そして DJ ジン、3人組で活動している、この説明をね、この後竹内和武の紹介があるんだけど、ライムスターの紹介ねえなと思って、一応ね、そういうグループですよ。はい、はい、そしてということで、和武さん、どのような方なのかご紹介お願いします。
はい、ご紹介します。2008年からソロアーティストとして活動を開始。ヒップホップとソウルをベースに、サンプラーとキーボードを一人で操るスタイルで精力的にライブ活動を展開されています。ヒップホップバンドスイカや30人を超える大所帯ハウスオーケストラ、アハンドレッドバーズの中心人物としても活動。さらにサポートミュージシャンとして、ライムスター、クレバ、ガグル、小林大吾らとも共演する業界屈指の売れっ子キーボーディストです。
はい。ということで、はい、勝田さんお願いします。
はい、はい、まあ、すごい照れ、はい。
ん？何？照れる？
はい、照れますね。なんか紹介を聞いてんのは。
うん、はい、いやいやいや、こんなのはこの文言ぐらいじゃもうそれは言い尽くせない。
足りないです
ね。はい。で、まあ、はい、今回MTV アンプラグドライムスター、まあ要するにその生バンドをこのライブのために今組んだわけですけど、バンドマスターとして参加。はい、具体的に勝田さんお仕事としてどういうことをやったっていうのは。
ああ、まずその。コンセプト、なんかこの今回のアンプラグドがどういう感じでやりたいかっていうのを、まあ、D さんから聞いて、うん、それを受けてですね、うん、まあ、そのバンドの編成ですよね、うん、まあ、言ったらメンバー、どういうメンバーを、呼びましょうかとか、はい、そのどういう楽器を入れた方がいいですよとかいう提案したりとか、うん、そういうまず具体的なまずメンバー構成、うん、編成を考えて、うん、はい、で実際に僕がそれに見合うあのプレイヤーの方にこう直接、うん、例えば
声をかけて、
そうですね、声をかけて、うん、で、まあ、まずその編成作りを作るところがまず第一歩って感じですね。
チーム作りをしたと、
うん、 そうですね、
そしてさらにあれですよね、そのライムスターのそれぞれの楽曲をどうアレンジするかというとこですよね。
そうですね、うん、実際その、まあ、言ったらメンバーが決まったっていう時点で、今度はじゃあ具体的にこの曲はどういうアレンジに、どういう、楽器をどういうふうに入れるかっていうのを、うんうん、まあ、譜面を作っていって、うん、実際、うん、まあ、みんなに弾いてくださいっていうのを作るとこまでのアレンジ作りっていうのを、うん、まあ、一体やるの、具体的にやるのが僕の、まあ、仕事でしたね。
はい、うん、竹内和武さんあってこその今回のね、本当にあれだと思いますんで、ありがとうございます。本当にお世話になりました。
あ、いえいえ、
うん、ね、で実際に本番でもピアノで
入られて、そうです、あ、キーボードプレイヤーとしても入ってね。
あ、そうですね、
あとは、はい、そうですね、あとは、おたけびと、 あとし、はい、あとし、あと柴田恭兵ですよね。
あ、そうですね。はい。あれも結構重要なポイントを。
柴田恭兵がポイントということで、はいはい。詳しくはこれは MTV アンプラグと、はい、あの映像をご覧いただけると。ね、はい、今日はそういうね、柴田恭兵の話じゃないんですね。お知らせ、なんと、ヒップホップと生演奏の関係について、まあ、その歴史とともに、まあ、どういう試みが今までされてきたのかを紹介して、その上で今回 MTV アンプラグドライムスター、我々、どういうことを挑戦したのかというね、あたりを、まあ、ミディさん、そして竹内和武さんに伺っていこうと思います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よいしょ、よいしょ。
アフターシックスジャンクション。さあ、時刻は8時7分です。今夜も生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。今夜は、こちらに今聞こえていますけれども、MTV、アンプラグドライムスターといたしまして、はい、ヒップホップと生演奏の歴史であったり、その意外な距離の遠さ、そしてその距離、遠さを踏まえた上で、MTV、アンプラグドライムスターでライムスターはどんなことに挑戦したのかというところをギュギュッとお伝えしてまいります。
はい、ということで、あの本題に行く前に大前提としてのちょっとね、うん、お話を先にしておきたいと思います。ザクッとね、ちょっと凝縮してですけど行きましょう。こちらです。ヒップホップと生演奏そもそもの関係はということです。まあこれちょっとあの本題の前の部分なんで、もうザグーッと言いますけども、これ私があのガチャガチャと喋るんで、お二人に時々あの話聞くんでよろしくお願いします。ちょっとね、
はいはい、お願いします。
もともとヒップホップ、もちろんあの、レコードプレイヤー2台を使ってその DJ プレイをベースに出来上がってきた音楽なんですが、それをレコードにする際には実は生演奏で弾き直していたりしたと。まあ今後ろに流れてシュガーヒルギャング、これなんか声がなんか高いね、これ、うん、これなんでだろう、なんでだろう、う
ん、
まあいいや。シュガーヒルギャング。
なんだろうね、この
なんだこれ、なにこれなんでこれあれ、なんでこれ高いのこれ気になる。まあいいや、初期のラップのレコードは生演奏で、その DJ プレイを再現する。うん、まあだから、初期のヒップホップのレコードはみんな生演奏だった。うん、で、80年代から90年代中頃にサンプリングマシン、ドラムマシンの普及、そしてその使い方の進歩もあって、打ち込みで、バックトラック、いわゆる音楽面を作るのが主流になって、これは未だにそうというね、まあ、ヒップホップの中心は打ち込みでございます。という流れの中でなんですが、お二方もねちょっとお話を伺いたい。生演奏、例えば初期に、例えばステッツァソニックっていうグループとかは、うちはバンドだぜなんつって、これ、はいはい、生ドラムを叩くぜなんて、まあ、ミディさん最初に会った頃ステッツァソニック大好き人間で、
ね、そんな話していいん
だあまり膨らませるとこじゃないけど、まあ うん、ステッツァソニックっていうグループがいたり
ね、
うん、
まあでもあれだね、キーボード弾ける人がいて、うん、でドラム、生ドラムがかぶるぐらいだったね、
まあ、打ち込みの上に生ドラムをかぶせるというような感じですかね、
そのぐらいだったね。
今後ろで、ね、流れてるのがステッツァソニック、まあ、まさにヒップホップバンドという、後にね、ムロ君がカバーする、ね、名曲でございます、うん、あとは例えば、まあ、ちょっとこれも特殊例だけど、ビースティーボーイズ の特にサードアルバム以降は生楽器を絡める試みとか、うん、そういうのもあるはあったよね。
まあでも彼らは元がバンドだからね。
そうですね、
うんうん、発想が
そうだよね、うんうん、という、まあ、一種特殊例としてのバンドを絡めるケースがあったりとか、あとですね、それとは別にですね、うん、90年代特に初頭かな、要するにヒップホップシーンがものすごく盛り上がってくる中で、じゃあラッパーと、バンドを絡める試みみたいなのがちょっとこう流行った時期もあって、例えば、ブランニューヘビーズというね、これは、まあ、いわゆるジャズファンクのグループですけど、ブランニューヘビーズが、ヘビーライムエクスペリエンスという、まあ、ラッパーとコラボした曲をまとめたアルバムを入れた、今後ろに流れてるファーサイド、ソウルフラ、こんなのがあったりとか、あとは、まあ、ミクスチャー的な感じかな、ジャッジメントナイトとかね、うん、そんなのもあったりしましたけど、うん、まあ、このあたりに関して、まあ、今日実はお話伺っていくと手前の段階ではありますけど、僕の言葉で言うと、この頃はラッパーが逆に既存の生バンド的なっていうか、既存の音楽像に寄ってく、だから普段やってることとはちょっと違う音楽性にでもラップを乗っけるっていうような、
うん、
なんかそういう、大雑把に言えば そういう時代だったかなって気がするんですよね。
とりあえずラップが乗っとけば新しいみたいなね、うん、感じに聞こえたからね、なんか今っぽいみたいな感じね、当時は、
う
ん、
でラップはラップで何でも乗っけられちゃうから、まあ、じゃあ例えば、ロック的な音楽像とか、ジャズファンク的な音楽像に乗っける、その試み自体はまあ全然できちゃうんで、ただ、うん、ただこれもなんか今日これからお話するようなヒップホップを、打ち込み音楽を生演奏でこう再現した時のこの後の時代の試みからすると、まあなんていうのかな、言っちゃえばこうなんていうのギミック、
うん、
やってみましたみたいなことではある
という、
ね、
感じ。俺ちょっと思ったんだけどね、うんうん、その今宇多さんも言ったけど、はい、そのラップははっきり言ってさ グルーブがあれば何でも乗っちゃうわけよ、
はい、
でもラップが乗ったからってそれがヒップホップになるとは限らない、
う
ん、
そこですね、
そうですね、そうですね、
そうなんですよ、
これがねこの後の話につながってくる
まさに本題に、
うん、そうですね、
はい、ちょっと皆さん問題意識としてちょっとその、じゃあどういうことなんだは置いといて、そういうことその、試みが本格化する前はそういうことだったというふうにちょっと認識していただけます。なのでブランニューヘビーズの話もジャッジメントのナイトの話も前段です今日は、あくまで はい、
うん、
ということで、まあ言っていきましょう。じゃあここから先が本題でございます。あるグループの登場が生演奏でありながら、うん、超ヒップホップ、こういうものが出てくるわけなんですね。次のパート、ここからが本題です。行ってみましょう。ザ・ルーツの衝撃、NERD、の功績、行ってみましょう。はい。ということでまず和武さん。
はい。
ザ・ルーツというグループが登場します、はい、フィラデルフィア出身のヒップホップグループ、まあ、ヒップホップバンド的なグループですね、まあ、メインのラッパーはブラックソート、そしてここがポイントです、ドラマのクエストラブ、皆さん今年のアカデミー賞のね、受賞イベント、あれの賞の中でずっと DJ やってた人、あれがクエストラブです、
う
ん、はい、なので未だに現役で大活躍してますけども、はい、和武さん、
はい、
ザ・ルーツがやっぱり大きかったですか。
そうですね、やっぱりなんかそこまでの話、さっきの話でやっぱり他のジャンルの、まあ、サウンドの中でこうラッパーがいるっていうのはあったんですけど、
うんうん、
やっぱりルーツってこうなんていうんですか、やっぱバンド全員で、まあ、そのラッパーも含めて、あとラジールってビートボックスさんもいてとか、
うん、
はい、その要はバンド全員で出してるサウンドが、
うん、
なんだろう、ロックでもないし、ファンクでもないし、
うん、
もうまさに打ち込みで言ったら作ってる、そのクールなヒップホップっていうんですかね、
うん、
まあ言ったらそのサウンドを、まあもう確立してバンドでやってたっていうのがやっぱりまず衝撃でしたね。
そういうことを目指してるグループはそれまであんまりやっぱいなかったんですね。
そうですね、やっぱりなんかどこかやっぱりファンクだったり、
うん、
どこかまあ言ったらロックだったりとか、
うんうん、
まあなんかその音楽のジャンルで言うとやっぱそういうものに寄ってるっていう印象がやっぱ強かったんで、
うんうん、
まあそれがもう言ったらすごくクールな、もうみんながこう首を振ってゆっくり聞くような、
うん、
まあ、ったトラックをそのまま生で演奏してるっていうバンドっていうのがもうやっぱショックでしたね、
うん
うん、なんかこんなかっこいいバンドがいるんだっていう、
うんうんうんうん、和武さん的には、和武君はその時は音楽活動はしてたんですか。
はい、やってましたね、まだ学生でしたけど、
うんうん、
なんかまあもう出てきて、そのまあルーツで言うと今こうかかっているプロシードっていうのが入ってる、うん、まあ、2枚目ですかね、
うんうん、
Do You Want More っていうアルバムを、まあもう、はい、友達が持ってきて、
うん、
ちょっとこれ聴こうぜつってみんなで聴いて、
うん、
こんなバンドいるぞって言って、
うんうん、
で、まあ、それをもうなんかとにかく真似してみたいなっていうのがもう始めでしたね、
うん、
だからもう曲の構造が、ヒップホップの曲構造ってなんかこう例えば、
うん、
DJ がパッと頭抜き、まあ、小説の頭をパッと止めて、
うん、
言ったらラップがパッと浮き出たりとか、
う
ん、
それはもうミキサー上で、要するにミキサー上でプッと抜いちゃうというね、そういう音楽
を、そういう、うん、まあ言ったらそういうものをもう曲の構造に入れちゃってるっていうか、うん、アレンジの中にまあ入ってて、
アレンジの中に DJ 的なそういう要素も入ってると、
うん、そうですね、うん、はい、だからなんかこうなんていうんですかね、楽器で演奏で盛り上げようとする、なんかソロで盛り上げるぞとかっていう手法じゃなくて、なんかそういうなんかヒップホップのなんか曲構造の言ったらを使ってなんか盛り上げていくというか、
うんうんうん、
それがもうなんか全部が新しい感じがして、もうこういうことやりたいって、もうすぐ真似したいって思う感じでしたね、うんうん、
だから、はい、あとね、そのザ・ルーツといえばやっぱりそのドラマーの先ほど書いてるクエストラブというね、まあ、アカデミー賞もその DJ やってましたけど、
はいはい、
クエストラブのドラミングがすごいっていうのはねすごくよく言われることですけど、和武君から見てクエストラブドラムどこがすごいってこう説明できます。
これはまあ多分もうそれこそドラムの専門家が言えばもっと細かいこともあるんでしょうけど、
うん、
僕が思うところはやっぱりその先ほどからその名前出るたびに DJ もしてたっていう話があるんですけど、うんうん、クエストラブってやっぱりすごい曲に詳しいんですよね、はい、もう DJ もすごくするし、
うんうん、
で実際そういうまあ言ったら DJ 感覚を持ってプレイをしてる、うんうん、それをプレイにこう表現に入れちゃってるところがすごいなと思うんですよ、
うんうん、
でちょっと具体的に言うと You Got To Me っていう曲が、あの、フィーチャリングエリカ・バドゥが歌った曲があって、うん、はい、で、その曲のエンディング付近で、うん、突然ドラムンベースみたいなプレイとかを入れてくるんですよね。
倍速になったりとかする。
そうです、うんうん。そこまですごい緩いビートでやってたのが、うん、突然、その、まあ、とにかくそれを表現できる、まあ、テクニックがあるっていう、その腕もあるんですけど、うんうんうん、そこにそれを持ってくる、うん、パッと持ってくる、その感覚がすごい DJ っぽいっていうか、うんうん、そのトラックメーカーっぽいというか、やっぱそこはもう決定的にそのクエストラブのかっこいいなって思うところですね、う
ん
う
ん、ドラムなのに DJ の要素を持って演奏をするっていうことなんですか？
そうですね、なんか DJ の感覚ですね、多分その曲をかけて、なんか先ほどだからね、ちょうど前のコーナーであのジンさんがいろんな、うん、あの感覚を使って曲を選んでたりするっていう、うんうん、まあ言ったらそういう、その多分曲を聴いてて、うんうん、その DJ がチョイスするような選択肢っていうんですよね、うん、なんかそういうアイディアも多分演奏の中に入れれる人なんですよね、
う
ん、
そういう要素、アイディアの要素もすごい豊富、うん、DJ 的アイディアも豊富だし、あと、うんね、グルーブとしてその生楽器だから当然こう、まあ、あの揺れがあるわけですけど、その、はい、生楽的なこう、どういうふうにその例えば盛り上がったらどんどんどんどん速くなっちゃうとか、そういうタイプの生演奏感ではない、は
い、
その打ち込み音楽の一定感っていうのを、一定感だからこそのかっこよさとか踊りやすさ、気持ちよさっていうのをこう生に落とし込んだというか、
そうですね、マジでね、もう真逆で、うん、あのとにかく手数少ない、
うん、あ、手数が少ない、そのドラマってやたらとこうチャーってやりたくなるけど、そうじゃない、
うん、そうそうそう、それおかずとかをもう全然もう最小限にして、うん、そんでキックのドンっていう音と、あとスネアのカンっていう乾いた、すんげえ乾いた音、うんうんうん、それだけで 音色で持ってく感じなの、
うん、そうです
ね、だからね、ルーツはね、あのね、何が違うってね、だから音像がヒップホップだったの。
音像。
うん。まあ、うん、あの、だから、ヒップホップを生演奏でやってるんじゃなくて、うんうん、ヒップホップが分かってる人がやってる生演奏なのよ。
うん
うん
そこが全然違うんだよ ね、
ね、ちょっとじゃ あのそのね、先ほどから出てるザ・ルーツ、ちょっと1曲あの聞かけたいと思います、和武さん、ちょっと曲紹介までお願いします。
はい、それじゃあザ・ルーツでプロシード。
はい、ということで、ザ・ルーツ95年のアルバム Do You Want More、に収録された1曲目だね、プロシードお聴きいただいております。いや、もう気持ちいいっていうね、気持ちいいって未だに聞いてもね、はい、そういうあたりでございます。
っていう音が、うん、それをヒップホップを理解して出してる音っていうことなんですね。
そうだね、このなんかこうちゃんと一定のグルーヴを保ちながらこう、うんうんうん、やる感じ。あとやっぱその D さんがさっき言った、うん、一個一個の音色の気持ちよさみたいなところっていうのを、だからホットになりすぎない、うん、トコトコトンとか、それね、ことは余計なことやんないとかね、
うんう
ん、
なるほどなるほど。
いやでも今聞いてもめちゃめちゃかっこいいね、やっぱね、
うんうん、そうですね、
はい、でこの、まあ、ザ・ルーツ、これルーツの登場っていうのはやっぱりその、まあ、アメリカも含めたその世界のヒップホップシーン全体に大きな影響を与えたということですよね。
そうですね、でやっぱりその後やっぱり打ち込みのトラックがこう全盛時代を迎える2000年ぐらいに向けて、うん、多分このルーツがいたこととそれがこう言ったら反応して、言ったら生演奏で、言ったらそういうものを人力変換してやろうとしたっていうところも、まあ後ろにつながっていくと思うんですよね。
なるほど。
そう、うんうん、ルーツは技術がやっぱりそういう演奏技術が高いっていうところもあったのと、そのヒップホップへの造形が深いっていうことで、うん、まあ言ったらその結びつきやすかったんですよね、多分その後の生演奏をやりたがるそのヒップホップ、
うん、
ヒップホップのプレイヤーたちにすごくこう重宝がられたというか、
うんうんうんうん、なるほど。まあその要は打ち込みのそのサウンドっていうのはすごく2000年、なんかすごい、なんだろう、なんだろうですよ、2000年代初頭にね、すごくこうあのなんていう、盛り上がってっていうか、それでどんどんいわゆるそのティンバランドのサウンドがどんどんどんどん複雑になってきましたけど、はい、やっぱそういうとこと合ってたってことですかね、うん、それを生演奏で再現するってとこでルーツの特別性がより際立ったというか。
そうですね、うん、でやっぱりそこでミュージシャンとしてその橋渡しができたというか、うん、まあ、やったらヒップホップもよく知ってるし、かつその、まあ、ミュージシャンビリティというか、そのプレイヤビリティもある人たちなんで、まあ、言ったらその JG が MTV アンプラグドやった時に、
あ、ちょっと出しましょうか、ホストバンド、はい、うん、
はい、ホストバンド連れてきたりしたこともやっぱりこれはすごい 大きかったなって、俺はすげえ衝撃でしたね。
これは Jay-Z の、 あの MTV、 まさに MTV アンプラグド2001年に Jay-Z が、やったあれですね。ちょっと音がね、はい、ちょっとなんかノイズが入りますけど、はい、ビッグピンピンね、フィーチャリング UGK ということで、
はい
はい、これは要するに元は超打ち込みなわけですよね。
そうですね、そのティンバランドっていうプロデューサーの作った、まあ言ったら謎のなんか音階せ、なんですかね、東洋音階の、うんうん、そういったサンプリングをまあベースにした打ち込みのトラックなんですけど、うんうん、まあこれを実際そのライブでやるときに、うん、まあどうやって人力演奏変換するかみたいな、うんうん、それのまあ一つの形を作って出してたのがまあルーツなんで、うんうん、この時の、
はい、
はい、それから俺はすごく衝撃的で、
うん、
はい、まあこのなんか後ろの笛、うん、なんか笛の音みたいなやつが、うんうん、まあ言ったら突然リコーダーを吹いたりするんですよ、
うんうんうん、
そのプレイヤーの一人が、
うんうんうん、はい。
おもちゃみたいなその笛を吹いてこの言ったらノリを出そうとするとか、
これつまりその元々はサンプリングとかそのシンセとかその打ち込みで作ってる音で、その音を反映するためにもう そのためにあるから、バンド編成ありきじゃなくてその打ち込みのサウンドをどう生演奏でこう面白く再現するかって、だからいきなりリコーダー出てきたりするのもそういうことってことですね。
ちょっとね中東っぽいサンプルソースなんだよね、
うんうんうん、
だからね多分民族楽器だと思うんだけど、
うんうんうん、
それ手に入んなかったんじゃない
か、うん、だからあれだよね、あのまさに今回の我々のあれで言うとさ、そのはしご酒のあれでさ、こうヨーコンってさ、あの鼓やろうとしたけど、そんな鼓のいい音なんか出ねえよっつって、なんか、ね、それでじゃあどういう風に表現するかみたいな工夫したのと似てますよね、ちょっとね、それはね、
うんうん、そうでもね、あのね、鼓で思ったんだけど、うん、あの芸人さんでさ、あの鼓をたたきまくる人たちいるじゃないですか、
末広がりず、末
広がりず、
末広がりずの、あの、ね、人を見てると、うん、パッて握ってすぐポンっていい音出すんだよね。
でもこの間鼓の本当の先生にすごい怒られるくだりのやつ見たよ俺、バラエティで。
マジで。やっぱ
ダメだったみたいな、あの持ち方からしてなってねえ つってめちゃめちゃ怒られるくだりみたいな面白かった、まあまあ
でしょうねっていうことで、
それはそれで面白かったんだけど、
う
ん、
ね、
じゃあその Jay-Z の、まあ、今後ろで流れてるその、ビッグピンピンはじめ、その、まあ、要は Jay-Z のアンプラグド、MTV アンプラグドの試みっていうのは和武君の中では例えば一つの目標としてあったということですか。
そうですね、やっぱりやってみたいなって思うものの一つでしたね、うんうんうん、やっぱ生演奏でヒップホップをどう、うん、トラック打ち込みものをこう言ったら変換して、ね、うん、ライブにしてかっこよく聞かせるかっていう、
うんうん
うん、はい、そうですね。
ということで皆さんぜひこれザ・ルーツという存在、とにかくまあ未だにさヒップホップバンド最高峰かつ、うん、なんていうの、もうなんていうの、ワンアンドオンリーかつ最高峰、未だにルーツじゃない、90年代からずっと、うん、
ルーツしかいないよまだ
だよね。あえて言えば俺その90年代同じ頃にフュージーズのライブを見て、フュージーズのバンドは相当いい線いってたけど、
うん、
でもやっぱずっとねルーツって形でやってるのはもうねすごいことだよね。
そうだね、うん、オリジナルのねサウンドとして出してるから、そこが他のね、うん、あのハウスバンドとは違うところ、ね、
そうだよね。ということで皆さん、ザ・ルーツというグループまずはこれ覚えて帰ってねということでございます、はい、そしてですねルーツの後に衝撃だった存在 NERD、 これ、D さんにぜひお金伺いたいと思います。NERD は、はい、ファレル・ウィリアムズ と、チャド・ヒューゴによるプロデュースチームネプチューンズをさらに発展させたヒップホップロックユニットということですね、
うん、
で、NERD は D さん的にはどこが衝撃的でしたか。
そうね、あの、まあ、あの、ちょっと難しい話になってくるんでちょっと簡単に言うとですね、うん、NERD は、まあ、要するにファレルよ、ファレル、
うん、ファレル・ウィリアムズ、
ファレル分かる、はい、みんな
ファレル・ウィリアムズね、あのハッピーでね多分皆さん知ってるんじゃないかな、
ハッピーの、ハッピーのあの人ね、
ホニャホニャホニャの人です、はい、
そう、うん、これこれこれこれ、
うん、
いろんなダンスをしてたねみんながね、これ
そう世界中でいろんなダンスしてました
そんなでもいいか、ね、あのでこの人がネプチューンズというプロデュースユニットをやってたんですね、
うん、
で、そのまあまあそめんどくせえな説明すんの
放送上でめんどくさがらないでくださいよそれは手前のとこでめんどくさがってください、放送上でめんどくさがらない
ネプチューンズ の、 その、バンド、ファレルの要素に持ってたバンドが NERD なんですね、
はい、
で、どっから喋ろうかな、うん、NERD 何がびっくりしたかって、
はい、
その当時僕らは90年代前半までずっと、うん、 サンプリングといいまして、はい、過去の曲を、うん、サンプルして要するに、パクってくるんですよ。要するに
一部を取ってきて、
はい、そう、うん、取ってきてそれをループさせてそこにラップ乗せてそんでやったできたって言ってたわけ、
うん
うん、で そのことによってその昔の曲をどんどんどんどん掘り下げていったりして自分の音楽知識とかすごい広がってよかったんだけど、うん、はい、だんだんサンプリングのクリアランスの問題が出てくる、ね、
クリアランスというのはつまり法的に当然のことながら、うん、要するに80年代はまだヒップホップ小さかったんで、うん、無法地帯でみんなやりたい放題だったんだけど当然のことながら、うん、あのお金をちゃんと払いなさいとか、うん、あるいはそのサンプルしちゃダメよっていうこんな例もいろいろ出てきました、うん、
そう、それで、そんなバカバカしいからって言ってみんなサンプリングやめました、うん、それで、機材を自分で拙いながらも弾き始めたのプロデューサーたちが、
うんうん、
その時に出てきたのがやっぱ 今言ったファレルのいるネプチューンズとあとティンバーランドっていう人と、うん、ウィズビーツなんていう人が出てきたんだけど、
うん、初頭、はい、
うん、はい、コルグのトライトンっていうキーボードオールインワンのドラムの音も出るような、うん、全ての音が入ってる安いキーボードが出たのね、
はい、
でみんなそれだけで作るようになったのよ、
うん
うん、でヒップホップはその90年代後半にガラッと変わるんだけども、うんうん、その中で一番音楽的だったのがやっぱファレルがいるネプチューンで、
うんうん、
で僕らはずっとその、これもね多分この後キーワードになってくると思うんだけど、はい、音楽に憧れる非音楽の人たちなわけ、ラッパーっていうのはラッパーとかヒップホップやってる
人たちは音楽大好きだけど自分たちは例えば楽読めるわけじゃない、
うん、
ね、
そう、楽理も分かんない楽器も何も弾けない、うんうん、でもああいうコード進行とかやってみたいんだよな気持ちいいんだよなでも俺はできねえしなしょうがねえ俺は俺のやることをやるしかねえよーよーよーよ
ーどうしようなバイブさ伝わってきますけどね、
うん、それで、うん、まあずっとねラップをやってきてるんだけど、うん、そのでも音楽に対する強い憧れがあるから、うん、であの耳も肥えちゃってるわけよ、いろんな昔の音楽を持っていくから、
う
ん、サンプリングソフト探して、
うん、
だ、
ね、うんうん、
だからあのやっぱりヒップホップが好きなんだけどやっぱりそれでも音楽もすごい好きで、
うん、
でそういう感覚からいくとファレルの作る音楽って、うん、ヒップホップさと音楽さがちょうどいいのね、
そうだよね、
両方持ってる、う
ん、だからみんな大好きなんだよな、
そうなのよ、うんうん、でねそれが単なるその懐古趣味の昔の音楽をやってみましたみたいな感じだと、
うん、
いまいちなんだけど、うんうん、そのちょうどいいバランスを、うん、時代のその、うん、ヒップホップとかポップの一番のトレンドというか一番の頂点にしちゃったの、
うん、
ファレルが、
うんうん、
でね、多分ね俺今日思ったんだけどね、はい、あのね R&B って最近なくなったじゃん、
あ、いやリズム&ブルース、ね、略で R&B、ああ、まあ、いわゆる歌物のブラックミュージックと思っていただければいいんだけど、うん、確かにそういうのねちょっとあんまなくなってきた、うん、
うん、俺ねこれファレルがなくしちゃったんだと思うんだよね、
ほ
う
ほ
う、うん、うんうん、
ファレルがそれをポップミュージックの当たり前の形にしちゃったから、
うんうん、
で R&B もヒップホップも両方いける感じにしちゃったから、うんうんうん、はい、だからなんかでラッパーも歌うようになっちゃったし、
うんうんうん、
R&B ってじゃあどういうジャンルっていう感じになっちゃったというかね、う
ん
う
ん、確かにそのなんていうかのビートあのヒップホップ的なビートの気持ちよさだけじゃなくてメロとかコード進行の、うん、特にファレルはやっぱりその音楽のここが気持ちいいんだよねっていうさ、音楽のみんなの、うん、みんなここが気持ちいいと思ってるでしょってとこをさギュッと取り出してこうやるから、うん、だからもう美味しいとこでヒップホップのかっこいいとこ音楽の気持ちいいとこ、うん、もう両方取りしちゃってるから、
うん
うん、感じだよね、
そこなんだよね、コードがねあのすごい特徴的というところもあるし、うんうんうん、あとねこの人はあのいわゆるねミュージシャンなんだけどミュージシャンシップをあんま感じさせないというか、
そうだよね、
プレイヤーじゃないんだよ、
うんうん、
だから楽器何でもできるらしいんだけど、
うんうん、
その一つの楽器を、奏法とか、うん、演奏的に掘り下げる人じゃなくて、うん、やっぱり作曲家でありコンポーザーでありプロデューサーなのね、
うんうんうん、
だから生と打ち込みのちょうど半生みたいなバランスがむちゃくちゃうまいの、
どっちもできるからこそ、
うんうん、
そう楽器の人がね 好きにやらすとね、もう本当に俺がかっこよく聞こえるドラムのフィルとかね、そういうことすぐやりたい。
そうだね、だからさ、そうだね、そこに個性を、当然のことながら
プレイヤーとしては、ね、
そう、プレイそのものに個性を宿るされたくなるけど、うんうん、そうじゃないってことだよね。
うん、それベースにしたってね、これわかるかな、誰々風の駆け上がり方なんだけどみたいな、
モデルいるだろそれ今。
ないけど、うん、そういうんじゃないのよパレルは、
うんうんうん、
だから新しく聞こえたわけ。
なるほど、
あ、なるほど、うん、
で、僕らにとってのその、うんうん、あ、ごめんね、
はい、
うん、だから要するにパレルってでもヒップホップのことむっちゃくちゃ分かってて、ヒップホップの一番新しいものも作ってるわけ、
うん、
だからさっきちょっと聞いた、うん、ハッピーとあとクリップスのグラインディングっていう、ね、うん、ヒップホップのビートだけの曲があるんだけど、
これ今クリップスのグラインディング、はい、
うんうん、これを同時に作れる人なのよ、この人。
これなんかもうビート、このビートパターンだけで持っていくような曲ですよね。
全然違う
曲ですね。
だけなんだけど、みんなびっくりして、これはやべえってことになったんだけどね。
うんうん
うん、まあ、そういうバランスのところがね、やっぱりびっくりしたというか、
うんうん
うん、非音楽への音楽の持ち込み方みたいなところですごい参考になった。
うんうんうんうん、ではちょっとここで NERD 一曲、あ、ごめんなさい、勝崎君なんかある補足。
あ、なんかその音楽を切り取る、なんかここがかっこいいって切り取り方がすごいヒップホップっぽいなと思います。だけど、うんうんうん、そのファレルの言ったら曲をここだけ美味しいっていうところだけをパッと切り取って曲にしちゃう、うんうん、歌にしちゃうとかっていうのも、うんうん、本当だったら展開とか増やしそうなんですけど、うんうんうん、そこだけ切り取るっていうやり方とかがすごいアイデア一発でいく感じっていうのがすごいヒップホップっぽいなって思いますね。
確かにね。すごい、だからそのなんだろうね、あのアイジレブラザーズのこういうさ、こういうアイジレブラザーズのこの部分みんな好きじゃんみたいなさ、
そうそうそう
とかね。でもそれにやっぱこのビートのセンス、なんつうの、独自のビートパターンセンスっていうか、あのなんかラッパーはラップしたくなるし、誰もが踊りたくなるようななんかと相まってみたいな感じだよね、なんかね。
そうよね、は
い。さあ、じゃあということで、その才能あふれる、じゃあファレル・ウィリアムスの NERD としての曲、ちょっと1曲、D さんから紹介お願いします。
うん、これ俺の好きなやつなんですけど、
うん、
いいよかけてい
いよ、
うん、NERD Things are getting better。
はい、ということで NERD、Things are getting better、 もうみんな好きな曲ですよ。
ね、でもこれあれだね、これあのオリジナルの方のさ打ち込みバージョンが出てしまいましたね。
あ、生演奏バージョン出したかった、
うん、そう、生演奏バージョンがね、 3ヶ月後にね、うん、あの
丸ごと差し、ね、生演奏差し替え
で
今ある
出るというね、まあまあ、
あ、間違えた、まあ、そうか、そう、間違えちゃった、うん、はいはいはい、すいませんでした、うん、で、NERD のこういう音楽の作り方に、まあ当然ライムスターずっと活動はしてる中だけど、うん、やっぱ D さんもすごい影響を受けてってことですよね。
うん、そうだね。だから宇多さんだってすげえ気に入ってたじゃん。
好きだよ。それは好きですけど、そういうレベルじゃなくですよ、その、うん、うん、要するに、まあ、プロデューサー、トラックメーカーとしても影響を受けたというか。
いやーね、だってバレルだからね。でもね、今考えるとね、
うん、
でも出始めの時はなんか面白いやつ出てきたなみたいなぐらいの感じで、
うんうん、
ね、
うん、こんなにね、ビッグな存在にね、確かに、うん、
この子センスいいじゃんぐらいに思ってたんだけど。
このさ、ね、この頃はさ、あとさ、なんか服装とかもさ、なんか ACDC の T シャツ着て、なんか革ジャン着て、なんかしゃがんでる写真でさ、なんかちょ、うん、まだ今のファレルのイメージ、ちょっとまだいけてない感じに残してて、この曲じゃん、うん、そのクラブ行ったらモテモテで、ね、俺の人生だんだん良くなってきたって、なんかたまんねえと思ってたの。
最高だよ
、うん、なんだけどね、まあ、今本当にすごい音楽家になりましたけども、だから要するに D さんの幻っていうユニットやりましたけど、そのあたりとかやっぱ影響あるんじゃないですか。
そりゃそうだよ、
うん、
幻っていうユニットをね、ライムスター の、 休んでる期間中にやったんですけど、
うんうん、
それはギタリストの竹内智康君と、はい、2人でやったユニットで、
うんうん、
これがまた言ったら半生なわけよ、
うんうん
うん、で
半生っていうのは打ち込みと生を重ねて、はい、
はい、竹内くんのギターと生のギターと生のベースと、あと俺がドラム打ち込んだりシンセ打ち込んだりとかで、うん、まあ半生なんだけど、
うんうん、
半生のあり方としてやっぱりすごく参考にしたよね、
うん、
当時ね、
うんうんうん、そうだよね、
憧れですよ、
うんうん、はい、うん、幻も素晴らしいんで、皆さん3枚アルバム出してますからね、ぜひ聴いてくださいね、うん、はい、 さあそんな感じで、まあ、ルーツとそして NERD、まあ、ヒップホップと生演奏、バンド、イズムというかな、音楽と非音楽っていうね、そういうことなんだよ。要するにもともとはその音楽なんかできない人たちなんだから、がその音楽とどうこう折り合っていくかというか、そういう試み、ザ・ルーツと NERD、まあ、2つの巨大なこう、ね、例を出しました。さあそんな中で、ヒップホップと生演奏、どういうことをね、じゃあ今の時代できるかということで、我々ライムスターそして竹内和武はどんなことにトライしたのか、次のパート行ってみましょう。MTV アンプラグドライムスターのお話いきましょう。はい、あ、かしご酒が流れておりますがさあ和武さん、今まで、踏まえてきたのは、要するに、まあ、ヒップホップと生演奏のいろんな試みありましたけども、 MTV アンプラグド何を目指したんでしょうか。
やっぱりまずそのライムスターの お三方がもう言ったらライブをもう言ったらやってやってこう作り上げてきたグルーブライブ感っていうのがもう完成したものが、まあ一個ある、うん、あるわけじゃないですか。うんうん、でそこに言ったらそのバンドが入って何ができるかっていうと、うん、やっぱりその同じライブ感っていうんですかね、グルーブっていうんですか、うんうん、なるべくならそこにもう言ったら同じ一つのバンドになりたいという、
うんうん、
そのお三人が作ってきたそのグルーブ感、そこをなんとか同じ温度で同じグルーブを出せるようなバンドを作りたいっていう。だからそこは元々のトラックが例えばこういうトラックでこういうトラックでっていうものをそのまま生で再現しましょうという発想じゃなくて、うん、やっぱりそこだけじゃないもうプラス一つのバンドになれるようななんかアイデアとか、
うんうんうん、
まあ言ったらそこに必要な、まあ、そのテクニックみたいなものとかアレンジをもう考えられる限りで総動員したっていう感じですね。うんうん、まあ、それが、まあ、今回やらせてもらったことの一つで、
うんうん、
まあ、特に、
うん、お、特にで止まったか？
お、
もうこれは一番大事な、これは。
お預け状態でございます。
これ、俺の声は聞こえる。
あ、Dさん聞こえます。
はい。声聞こえております。
はい、これはい、
風だけ止まったね。
ちょっとね、止まってしまいましたね。
国の先をちょっと楽しみにしばらく待っていただきましょう。う
ん、まあ、まあね、まあそこまでの男なん
だ。そうね、やっぱ風だけの、ね、限界、大事な時にこうなるっていう。
風だけの限界がまず、ね。
ではそのこの間にじゃあこの間に D さんの話聞こう。はい、あのさ、風だけの話はちょっと後で聞きますけど、あの、うん、俺たちのだけの話で言えばね、あの、うん、ライムスターあの。と生演奏っていう意味では噂の伴奏っていう試みが2002にやってるじゃないですか我々、
はいはい、
うん、あれと今回の違いもしくは連続性ってあったりしますか。
あの前宇多さんといろいろね、まあ、ジンと3人で話してる時にさ、
うん、
実は僕らのターニングポイントって、うんうん、あの噂の伴奏という、
はい、
いろんなジャンルの伴奏とフェッションしたあの企画アルバムだよね、うんうん、実はっていう話したじゃん、
はい、
うん
はい、
オリジナルアルバムじゃなくて、
うんうん、そうだね実は、うん
うん、でその後、まあ、幻もあって、うん、その他ジャンルとの交流がすごい増えてきて、うん、そんで、うんうん、僕らのさ、
うん、
僕らの40代はさ、
うんうん、
あ、そういえばまだタメ口月間だったんですね。
え、ああ、あの年あのめんどくせえ。
おい、あのそれはタメ
口じゃなくて乱暴なだけだろうと説明がいりすぎる。
そうか、あのね、僕らの40代は結局うん、うん、そのコラボの40年40代だったと思う。
そうだね、確かに。
死ぬほどやってきたじゃん。
う
ん、
そうだね、うん。
うん。だからその延長線上でもあると思うし、うんうんうんうん、あの。僕からするとね、あの総括ちょっとしちゃいますけど、今回のこの MTV アンプラグドっていうのは、うん、僕らその非音楽サイドから、
うん、
音楽への1時間以上にわたるラブレターだと思うんだよね、うん、これはね。
おー、そっか、
うんうんうん、憧れだよ憧れ、
うんうん
うんうん、それが音楽への憧れ、やったついに僕は後ろにストリングスタイルを、うんうん、歌ってますお母さんみたいな、
うんうん
うん、
確かに、
うんうん、ね、なんかそういう憧れを形にしたみたいなところが一番でかいと思いますね。
なるほど、ついにそうだよね。そのしかもその例えばね、細かい話するけど耳を貸すべきっていう、まあ、ミディさんがプロデュースした僕らの最初のある種ね自信作とか代表作みたいな、でもそれは非常に非音楽的な構造で作られてて実は、
うん
ね、それをこう音楽的に再解釈していくっていうか、
そう、ね、
あ、ついに溶け合ったわけですね。
そうだね、そのついに目指していたものを 具現化するに至ったみたいな、
うん、
とこがあるの
かもしれない。だからね、普通の例えばバンドがアンプラグドに出るときは、うん、日頃のセットよりもうちょっとコンパクトにというか、うんうん、カジュアルにというか、はい、
引き算
でね、エレキギターをアコースティックギターに持ち替えて、うん、そんでステージ衣装を脱いで普段着で出てくるみたいなところあるじゃん、
うんうんうんうん、
そうじゃなくて僕らはこれもう晴れ舞台なわけよ。完全に
僕らにとっては足し算だし、いつもより清掃していくし、
もうね、ドレスアップして出てって、うん、そんでフルバンド背負って、うん、見てください僕らの勇姿を、
うんうん、
ついに僕らは音楽に音楽に一歩指が届きましたみたいな感じ。
なるほど、そうかそうか。でもそう考えると確かにその噂の伴奏2002年、これは噂の真相という、まあ、もちろん打ち込みサンプリングを通じに作ったアルバムのその演奏し直しバージョン、さっきの NERD のあれと同じですけど、なんで、うん、そこから2002年からのこう旅の一つのこうね、やっぱ集大成っていうところあるのかもしれないね、やっぱ
ね。そうだね、うん、と思います。
というところで、先ほど肝心なところで声が切れるという限界を露呈した竹内和也さん。
どこまでがあのオンエアに乗ったか分から
ない。あのね、特に、特になんとかって言いかけてたよ。
あ、特になんとかって言ってましたか、
うんうん、まあ、要するにどんな話、どんな話まで言ってたかっていうと、はい、ライムスターの、その、だから要するに、その再現、忠実な生演奏での再現っていうだけじゃ足りなくて、
はいはいはい、
うん、っていうことをおっしゃってました。
そうですね、だからやっぱり、あのバンドが負けないように、その、言ったらライブ、一つのバンドに見えるような、ライブ感を出すためのアイデアとか、うん、まあ、そういうのをたくさんもう、考えられる限りアレンジとかには入れたなと思うんですよね、うん、今回、うんうん、
特にちょっとこの後かける曲とかでね、そのここが普通のバンドアレンジだったらやんねえよっていう、すごいヒップホップ的アレンジもいっぱいしてると思うんですが、
はい、
うん、
そうですね、もうあれはもう言ったら、そのジンさんがもう普段そのターンテーブルライブでやってる、うん、言ったらそのフェーダーを使って、まあ、DJ ならではのその盛り上げ方っていうかアレンジっていうのをすごいいっぱいされてるんですけど、うん、まあ、その音源を聞いて、まあ、それをなるべくその感じを全員でやろうぜっていうコンセプトでアレンジしたりしましたね、
うん、これつまり抜きっていうね、あの先ほど、はい、あのルーツの話の時もちょろっと出ましたけど、あの、うん、要するに DJ がミキサー上で音をパッてこう抜いたりとか、うん、音像をクッとこう変えたりとか、要するにつまみ一発でやったりするようなことをバンドで再現する。だからつまり演奏、普通演奏してる時のそのプレイヤーの整理には完全に反したことをやらせるわけよね、
うんうん、スーパー不自然な、ね、あのブレイクがいっぱいあるんですよ。もうちょっと演奏したと思ったらすぐに休み、うん、ちょっと演奏したらすぐに休みみたいな、
うんうん、
でだけど肝はその抜くことで、その止まることで盛り上がるんですよ、
うんうん、
そこがそのヒップホップのすごいかっこいいなと思うところなんですけど、うんうん、普通だったら音を出して できるだけ大きな音出すとか、うん、うわっと盛り上げた演奏することで盛り上げていくんですけど、うんうん、じゃなくて、もう引き算の極みですよね、うんうん、こうみんなで音止めて、うん、次にドンって出た時の気持ちよさを、うんうん、やっぱ言ったらなるべくたくさんもう入れてアレンジしたみたいな感じですね、これは、う
ん、では笠井さん、
それしかできないんだもん、だって
俺たちはね、俺たちの森、
うん、それしかできない、そう、あとは、あとの時間は人なんかあと守ってるだけだ、
あのつまみを守ってる
守ってるだけなんだもん。
よし、じゃあ、あの笠井さん、一曲ぜひ MTV アンプラグドライムスターから、曲紹介お願いします。
はい、それではもうその渾身のアレンジ 作品です、ライムスターバック&フォース。
はい、この後もちょっとね聞きどころいっぱいありますけども、バック&フォース MTV アンプラグドライムスターでございますね。抜きがすごかったですね、はい、ちょっと日比さんから一個大事な質問があるんで、はい、勝武さんお願いします、はい、
さっき D さんからようやついに音楽に届いたっていうあの言葉がありましたけど、勝武さん側からして、
はい、
今回はどういう
音楽、音楽サイド
だったんでしょう、音楽サイドとしては、
音楽サイドとして、
はい、うん、アンプラグドにしてみて、今回ライムスターさんの楽曲をアレンジするっていうことが、はい、音楽側の皆さんにとってはどういう到達点だったと言えるんでしょう。
到達点、うん、わあ、けどもなんかもうまだ誰もやってないことを、うん、とにかくやったっていうのがあるん、うん、自分でも実感があるので、うんうん、どこにまでたどり着けたのかはちょっとわからないです、
ね、そうだよね、ある意味だってね、まだこのバンドで試みは最初だからね。
そうですね、
まだ、
うん、まだできなかったアイディアとか、うんうん、そのもっとやってみたいことっていうのがすごいいっぱいあるんで、うんうん、 なんかまだまだちょっとこの進化系をやりたいなっていう感じですかね。
まだあの有観客ではやってないからね、タイミングは絶対あるはずなんで、またぜひ、はい、ということでちょっとあっという間にお時間来てしまいました。はい、
はいはい、
うん、MTV アンプラウドライムスター、はい、現在ブルーレイ DVD 発売中、映像作品あと CD、こちらも発売、あと各種 SNS、 あ、 SNS じゃない、サブスクリプションサービスで音源として聞けますので、ぜひこちらチェックしてください。でお知らせごと、和武さんありますか。
いやもうこの MTV アンプラウドぜひともう何回も聞いていただけたらと、
ブログの解説が面白いんで、竹内和武さんのブログ見てください。
う
ん、
はい、もうここで喋れなかったことをいっぱい、はい、書いてます。う
ん、D さんあります？なんか。
23日にグリーンルームフェスティバル。
22じゃない ?5月 22?2 じゃない俺ら。
23は歌さんの誕生日、
ね。あ、俺の
誕
生日。あ、じゃあそれで、ため口が悪い。じゃあ23ね。はいはい、そうでした。はい、
23です。
横浜でやります。
はい。はい、
頑張ります。はい、ということで、あっという間お時間来てしまいました。以上、ヒップホップと生演奏の歴史を知れば MTV アンプラグドライムスターがもっと楽しくなる特集、ウィンウィン特集でした。マミーディさん、竹内和武さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
よいしょよいしょよいしょよいしょ。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。